皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。はい、今日こうしてイエス様の復活をお祝いする礼拝を皆さんと一緒に守れますことを心から感謝いたします。ありがとうございます。イエス様はイスラエルのガリラヤというところで生まれて、そのガリラヤというところでたくさんの人たちと一緒に暮らしてきました。で、そのガリラヤというところには、ご飯が十分食べることのできない人たちとか、それから病気で困っている人たち、それから朝から晩まで一生懸命必死に頑張って働いている人たち、そういう人たちがたくさん暮らしていました。で、そういう人たちの姿をご覧になったイエス様は、例えば病気の人を治してあげた、十分食べられない人たちと一緒にご飯を分け合って食べた、神様の祝福はみんなに注がれているんですよ、お話をしてくださいしました。で、そのガリラヤに暮らしていた人たちがご飯が十分食べられなかったりしていたのは、ユダヤ教の指導者といわれるユダヤ教の先生たち、ユダヤ教の偉い人たちがそのガリラヤの人々をいじめていたからだということをイエス様は知るようになりました。これではいけない、何とかしてガリラヤで困っている人たち、病気の人たち、ご飯が十分食べられない人たちのこと、何とかして助けてあげないといけないと思って、そのユダヤ教の偉い人たちにお話をするために、そんなガリラヤの人たちいじめないでください、お話をするために多いエルサレムという町に行くことになりました。でも、そのエルサレムという町でイエス様は何にも悪いことをしていなかったのに捕まってしまったんです。お前が悪いやつだ、逮捕すると言われて捕まってしまいました。じゃあ、その捕まえた人たち、そのユダヤ教の偉い人たちがイエス様のことを捕まえたわけですが、その人たちはイエス様がどんな悪いことをしたから捕まえると言ったのか、俺こそは神の子だ、救い主だ、そんなことをお前は言っただろうとイエス様に言いました。イエス様はそんなことは全く言ってなかった。全然言ってませんでした。イエス様こそ神の子、神様の子供であり、イエス様こそ救い主だったんだけれども、それは紛れもない事実だった、本当のことでしたが、イエス様は俺こそは神の子だ、救い主だ、だからお前たち俺の言うことを聞け、なんてそんなことはイエス様は全然言いませんでした。だから、それは全くの嘘、でたらめでした。イエスよ、お前は俺こそは神の子だなんて、そんなでたらめなことを言って神様をバカにしただろうって言われたけれども、それは、それこそが全くのでたらめでした、嘘でした。そんな嘘、でたらめによって イエス様は逮捕されて捕まって裁判にかけられました。で、神様をバカにした罪、もう一つはローマ帝国の王様もお前はバカにしただろう、とんでもないやつだ、そんなやつは死刑だ、言われて、こう真ん中の上の方に十字架がありますね。この十字架に貼り付けにされて、死刑にされて、イエス様は殺されてしまいました。多くの人がこのイエスという人こそ私たちを助けてくれる、私たちを救ってくれる救い主に違いない、神様が私たちのところにお送りくださった救世主に違いないと多くの人が思っていたのに、そして実際本当にそうだったのに、ユダヤ教の偉い人たちやユダヤ教の偉い人たちのことを真に受けた多くのユダヤ人などがイエス様を殺してしまったのです。とてもとても悲しいことがありました。さあ、それでこれお墓です。イエス様ね、死んでしまったので、そのイエス様の体、死んだ人の体のことを遺体って言いますけれども、そのイエス様の体、遺体をこのお墓、これね、この大きな岩をちょっとくり抜いた洞穴みたいなところ、ここにイエス様、死んでしまったイエス様の体を置いておいた、ここがお墓だ。今だったら死んだ人そのまま置いたりしませんけれども、この時代は死んだ人の体をそのまんまこのお墓に、お墓の中に納めたんです。さあ、でここに女の人がいます。ここにいる人たち、ここにこの絵では1、2、3人の女性がいますけれども、今、ね、司会の山田さんが読んでくださった聖書マタイによる文章は、2人の女性がイエス様が葬られたお墓のところにいたって書いてありました。まあ、いずれにしてもイエス様のお弟子さん、女性の女の人のお弟子さんがいたということが聖書に書いてあるんです。私たち普段読む聖書は圧倒的に女性よりも男性の男のお弟子さんの方がたくさんしょっちゅう出てきます。ペトロさんとかヤコブさんとかヨハネさんとかアンデレさんとか、そういう人たちはよく名前の出てくる多くの人たちは男の弟子です。イエス様の男のお弟子さんでも、例えばマグダラのマリアなんていう女性の女の人のお弟子さんも実は結構いたんです。イエス様の救い主のお仕事のお手伝いをする、ね、そういうお弟子さんが男のお弟子さんも女のお弟子さんも何人もいました。もう一回ここ見てください。この絵見てください。ここにいるお弟子さんは女の人だけです。男のお弟子さん一人もいません。イエス様のことがちょっと心配になってお墓の様子を見に行った人たちのことが書いてある絵です。 ここにも男のお弟子さん一人もいません。じゃあその男のお弟子さん今どこで何してるのか。お前もイエスの弟子だろうって言われるのが怖くなってどっかに隠れて逃げてしまってたんです。男のお弟子さん全員でも、それに対してイエス様のことが心配で最後の最後まで イエス様が十字架に貼り付けにされる時に、そして貼り付けにされて死んだ後、お墓に葬られる時に、でその後もずっとずっとイエス様のそばを離れなかったお弟子さんがいたんだということが聖書に書いてあったわけです。でそのお弟子さんというのは何度も言いますね、女性の女の人のお弟子さんでした。でそのお墓のところに行ったときに、この女性のお弟子さんがある人に出会いました。それは神様の使いの人だったんですが、あの方はここにはおられないって言ったんです。その人、女性のお弟子さんたち、あの方っていうのはイエス様のことです。お墓に置いてあったはずなのに、だからお墓のところに見に行ったのに、イエス様はもうここにはいませんよってその人言ったんです。だからその話を聞いた女性のお弟子さんびっくりしました。でさらにその神様の使いの人はこう言いました。イエス様はよみがえられたのだ、ガリラヤに行きなさい、ガリラヤでよみがえられたイエス様に再び会うことができるでしょう、言われたんです。女性のお弟子さんたちびっくり仰天しました。死んでしまったはずのイエス様がもうここにはいない、そしてよみがえられた、ってびっくりしました。だって一回死んだ人が生き返るなんていうことはないからです。そんなことがあるはずはない、びっくりしました。でもこの女性のお弟子さんたちはその神様の使いの人が話したこと、ね、イエス様がよみがえられてガリラへ行けばその復活したイエス様に会えると言ったそのことをお弟子さんたち、このお弟子さんたちは信じました。そしてこれはとてもとてもとんでもなく大事なことだって思ったんです。だから他のお弟子さんたちにもこのことを伝えなければいけないと思って急いで他のお弟子さんたちのところに行きました。で他のお弟子さんというのは男のお弟子さんね、男のお弟子さんたちもすぐにはそんなことを信じられなかった。死んでしまったはずのイエス様が生き返ったら、よみがえったら、一体そんなことあるか、ほんまかと思ったんです。でもほんまだったんです。その後お弟子さんたちはよみがえった神様によってよみがえらされたイエス様に出会うことになります。そして、さっき言いましたね、男のお弟子さんたちは怖くなって自分も捕まってしまうと、お前もイエス・キリストの仲間だろうと言われて捕まってしまうんじゃないかと思って怖くなって逃げていた、そのお弟子さんたちが復活したイエス様に出会って、考え直したんです。自分たちがイエス様を裏切って逃げてしまったことをとても深く深く考えました。自分たちは一体何をしてしまったんだろう、今まで、ね、救い主だと信じてついてきたイエス様を裏切って逃げてしまった、そのことを深く深く後悔しました。そんなことしなきゃよかった。でその復活したよみがえったイエス様に出会って、たくさんの力や 希望をもらったんです。お弟子さんたち、そしてイエス様のことを一人でも多くの人たちに伝えなければならないと思うようになりました。で、お弟子さん、例えばペトロさんが、ね、A さんという人にイエス様のことを話して、 A さんがまた違う B さんという人にお話をして、で、どんどんどんどんどんどんどんどん広まって、この遠い遠い日本というところにもイエス様のことが伝わってきて、で、こういうふうに教会が建てられて、幼稚園が建てられて、たくさんの人がこうしてイエス様のことを礼拝するようになりました。これは私たち人間の知恵や力では到底考えもつかない、私たちの常識からすればありえないことです。でもそのありえないことが起きることがあるのです。神様の力によって、それがイースターです。イエス様の復活が事実だ、嘘でたらめではなくて事実だということが、世界中にこうしてキリスト教が伝わったということによって、私はそれが事実だということが言えるんじゃないかなと思います。もしそれが、ね、イエス様が復活したっていうことが嘘でたらめだったら、キリスト教がこんなに広まることはなかったと思います。イエス様を信じる人がこんなにたくさん起きるということはなかったと思います。でもそうじゃない、今この姫路教会だけじゃなくて、姫路市内にもたくさん、この姫路教会にもたくさんの教会がありますが、すべての教会で今まさにこのイースターの礼拝が行われています。で、姫路だけじゃない、日本全国、そして世界中でイエス様の復活をお祝いするイースターの礼拝が行われています。イエス様の、私たちの目には見えません、イエス様ここにいる、あそこにいるって言えない、でもイエス様はいつもいつも私たちと一緒にいてくださって、たくさんの祝福をくださっています。これからもイエス様にたくさんの力をいただきながら、みんなと一緒に歩んでいきたいなと思います。お祈りします。私たちをいつもいつもお守りくださる神様、あなたの御名をあがめて賛美いたします。今日はイエス様の復活をお祝いするイースターの日です。たくさんの人たちがこのところに集められて、一緒に礼拝を捧げることができました。神様ありがとうございます。イエス様がいつも私たちと一緒にいてくださって、たくさんの祝福をくださいますこと、お守りくださいますこと、ありがとうございます。どうぞこれからもイエス様から力をいただきながら、みんなが助け合いながら歩んでいくことができますよう、どうぞ私たちに力をください。子どもたちを神様がいつも祝福してくださっていますことを心から感謝いたします。どうぞこれからも幼い子どもたちをあなたの御手のうちに包んでくださいますように、お守りくださいますようにお願いいたします。病気の人、困っている人、悩んでいる人、悲しんでいる人、どうぞ神様助けてあげてくださいますよ。 お願いいたします。今日この礼拝に来ることのできなかった人たちにもイエス様の豊かな祝福をくださいますように。この教会と幼稚園に連なるすべての人たちを守り導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。